今週は先週と同じローマの信徒の手紙第8章の5節から8節を朗読します。肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えます。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。なぜなら肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従い得ないのです。肉の支配下にある者は神に喜ばれるはずがありません。先週はですね、この同じ箇所から、キリスト者とはどういう人か、まあ、クリスチャンの特徴ですねについて、パウロが述べていることを3つのポイントで学びました。まあ、今回はその続きで後半ということになるんですけど、ここでパウロはですね、クリスチャンというのは聖霊に支配されるものであり、霊に属することをひたすら考えているものだって言いましたね。先週やりましたね。それはキリスト者に実は霊的な命があるからなんだと。命の現れとして霊に属することをひたすら考えるんだってことですよね。肉の思いは死であり、霊の思いは命でありますと、まあ、パウロは言ったわけですけど、クリスチャンは霊的に生きているわけで、新しい命をうちに宿してるんだってことですね。以前は持っていなかったさまざまな力をその命のゆえに持っており、以前にはできなかったさまざまなことができるように変えられていく。これ死んだ人にはできないんだ、霊的にね。死んでいる人には決して行えない。しかしクリスチャンは霊的な意味で生きているから、これをすることができるようになる。まあ、これが前回、皆さんと一緒に学んだ内容ということになりますね。まあ、しかしこれでクリスチャンについての、パウロの教えが終わったかというと、そうじゃないですね。まだこれに続きがあるわけで、パウロはさらにクリスチャンについてこう言っています。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和でありますということですね。平和、パウロはここで命とともに平和でありますって言ってるんですね。命は考えてみれば死の反対ですよね。肉の思いは死でありって言った場合、霊の思いは命だっていうのはこれは分かりますよね。反対ですから、まあ、しかしパウロはその命だって言っただけじゃなくて、もう一つそれに加えて平和でありますって言ってるんですよね。なんでパウロはわざわざ命に加えてこの平和ってことを付け加えたらんだろうか。ガラテヤ書の5章に御霊の実、霊の結ぶ実はって出てくるでありますよね。霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和って出てくるんですよね。寛容って続くんですけど、一番最初に愛なんですよね、霊の結びはね。平和が最初じゃないんですよね。なんでパウロはここで例えば肉の思いは死であり、霊の思いは命と愛と喜びでありますって言ったんなら、なんか分かる気がするじゃないですか。でも愛と喜びは書かないで吹っ飛ばして平和でありますって言ってるんです。なぜなんだろうか。その答えは続く7節にあるようですね。7節、なぜならっていうことで始まってますけど、こう言ってますね。なぜなら肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従い得ないのです。神に敵対しており、神の律法に従っていない、それが肉の思いに従う者の姿だって言うんですよね。だとすれば、霊に、聖霊に支配されているキリスト者は神と敵対する関係から神様との和解と信頼の関係に移されるってことになりますよね。だから平和なんですよね。愛と喜びっていうのはその平和な交わりから生まれてくるものって言っていいかもしれませんね。神様との敵対関係にあった私たちにとっては、何よりもまず神との平和、神様との和解が必要であった。それを成し遂げてくださったのがキリストの十字架であって、キリストを信じた者に与えられる義認と呼ばれることですよね。それが起こった。それによって私たちは罪のないものとして見なされて、神様と和解させていただいたということですね。このことについてはパウロはもう何度もこのロマ書の中で実は言っているわけでありまして、例えばロマ書の5章の1節と2節でパウロはこう言ってました。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、 私たちの主イエスキリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。ここですよね。義となった私たちは神との間に平和を得てるんだ。義と平和というのはこうやってくっついてるんですね。必ずね、罪の中にあった私たちが神様の御前に義なるものとされるっていうことは、イコール神様と和解と平和な交わりが回復されるっていうことですね。そしてそこから希望が湧き上がってくるということですよね。まあ、こんなふうに7節と8節は、6節でパウロがね、平和って言ったことの、まあ、何でしょう、理由、その原因、意味はこういう、意味というよりもその理由ですね、平和だっていうことの、まあ、理由が説明されている説だと言ってもいいかもしれませんね。まあ、すでに皆さんと一緒に学んできたように、パウロはこの5節から8節の中でクリスチャンではない人とクリスチャンを比較対象しているわけです。そうですね。5節では肉に従って歩む者は肉に属することを考えって、まずキリスト者でない人に言われて、次に霊に従って歩む者は霊に属することを考えます。クリスチャンでない人とクリスチャンとかこう比較対象。次6節では、肉の思いは死であり、クリスチャンでない人はどうかってことが言われて、霊の思いは命と平和でありますって言われてるわけですね。必ずこう両者が比較対象して書かれてあるわけですけど、ところがどうでしょう、7節では、なぜなら肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです、従えないのですと、ここで終わってるんですね。7節はね、キリスト者でない人のことしか言われてないですよね。キリスト者については何も書かれてないんですね。これ5節と6節と同じように両者について書くとしたら、もしかしたら本来ならね、この後には例えば、しかし霊の思いに従う者は神と和解しており神の律法に従っているからですってね、書かれていてもおかしくないところですよね。しかしそうは書いていない。また8節でもね、肉の支配下にあるものは神に喜ばれるはずがありませんとあるんですけど、クリスチャンについては書けてないですよね。例えばしかし霊の支配下にあるものは神に喜ばれるのですってね、書いてあるならこうなんか両方あってバランスが取れるような気がしますが、書いていない。それはなぜか、それはさっきも言ったように7節と8節は6節のその霊の思いは平和だっていうことのね、説明のためにその理由が記されたところだということでもあるんですけど、しかしもう一つ加えて言えば、6節で肉の思いはつまりキリスト者は平和なんだって言ったことで、7節であるその肉に属するものは神と敵対し従い得ないっていうことは、その平和だっていうそのことで、その反対側のキリスト者の在り方が全部もう平和の中に含まれてしまってるんですね。さらに言えば8節も肉に従う者は神に喜ばれないって書いてあるわけですけど、はずがないって言ってますが、キリストじゃ喜ばれるわけで、その喜ばれるってこともある意味ちょっと幅広いですが、平和だという言葉によって全てがもう言われてしまう、言い尽くされると大げさかもしれませんが、もうそこに示唆されているってことですね。つまり7節と8節では改めてクリスチャンとはこうであるということを書く必要がない。それは6節の平和でありますっていう言葉によって全て含まれてしまっているという、こんなふうにクリスチャンには神との間に平和があるってことですね。それは本当に神様を知るようになった人だと言い換えてもいいかもしれませんね。クリスチャンというのは真に神について正しい捉え方をしている人だっていうことです。さっきもやりましたけど、意外にこれを誤解している人が多いんですね、神様についてね。いや、クリスチャンであってもまだ正しい意味で理解できてないってこともあるかもしれない。人間の陥る最悪の罪の一つは神様について偽りの考えを抱くことと言ってもいいかもしれませんね。生まれながらの人は皆こういう罪を犯している。神様について知らないし、知っていたにしても非常に偏った考え方、限定的な考え方、あるいは非常にこうねじれた考え方といったらいいんですかね。 信じない人っていうのは単に霊的に死んでいるっていうだけじゃなくて、神様に敵対しているんだ、神様について全く誤った理解をしている、神を敵と見なし軽蔑や憎しみの対象としているっていうことですね。でもある人はもしかするとね、別に自分はクリスチャンじゃないけど別に神様に敵対心持ってもいないし、特別ね、敵対心を持ってるわけじゃないし神を憎んだり軽蔑してるわけでもないですっていう人もいるかもしれませんね。でも多分その人もそういう人であっても実際に神と神の教えに従うっていうかどうかっていうことになれば多分反発するし、反感を抱くに違いない。目の前に神様はいないんで別に関係ないです世界にいるので別に反感も何も湧き上がるはずがないんですね。しかし実際に神と出会う、神の教えに出会うときにそれに従うという段になればやっぱり従えない、肉に従うものは神に従えないのでね、反発を湧き起こらせるに違いないんですね。なぜなら生まれたままの人は肉に支配されている、だから神とその教えに従うことができないから。私たちが今生きているこの社会においてね、これ間違いなく日増しに明らかにはっきりしつつあることは、この世界っていうものが神様からもキリスト教の教えからも信仰からもますますこうかけ離れている時代であって、そのますます神様から離れ落ちるにつれてですね、今述べたような無秩序無法の状態、無政府主義という考え方もありますけどね、そういう方向にどんどんその社会のいろんな領域が、あるいはあらゆる領域がどんどんそういう方向に落ち着きつつあるということですね。そのために凄まじい混乱と、混沌が私たちの生きているこの世界に、この世の中にはびこりつつあるという事実ではないかと思いますね。罪の中にある人間は神様の教えなんて全く無視して勝手し放題に振る舞いたいと考える、自分の好きなこと、自分の喜ぶことをやりたがるだけで、立法とか法律とかね、秩序とか懲罰とかいったそういうことに対しては全く反感を覚える、反発する。こんなふうに生まれながらの人は霊的な、無政府主義者だということが言えると。そう考えると福音を述べ伝えるときに一番その中心的なメッセージとして伝えるべきことは何といっても悔い改めということなんです。それは洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネがね、語ったメッセージですね。悔い改めなさいって言ったんですね。またイエス様も福音宣教の一番初めに悔い改めなさい、天の国は近づいたって語りましたよね。旧約の預言者たちもいろんなことを語りましたけど、その中心的なメッセージは悔い改めだったんです。悔い改めってどういうことかっていうと、涙をこう神様ごめんなさいって涙を流すってそういうイメージがあるかもしれませんが、そういうことも入るでしょうけど、悔い改めというのは神と自分自身の関係について考え直すことなんです。神様との関係を正すことなんです。神様の前に自堕落な思いのままいる、神様の前に目をつぶったままいる、神様の前に反応しないままいる、そういう自分に気づかされて本当に神様の前にふさわしい自分であろうとすること、その神様と自分との関係を正すこと、正そうとすること、間違っていたことに気づいてね、それを告白し許しをいただき、ふさわしい神様との関係の中に生き始めていくこと、それが悔い改めっていうことですよね。中でもその悔い改めの中でも一番最初にすべきことは神様について正しく考え直す、あるいは知るってことなんです。神とはどういうお方かっていうことを正しくする、ちょうど祈りの学校でやってますよね。神は愛なるお方だ、あるいは神は聖なるお方だ、そういう一つ一つの正しい聖書の教えをきちっと確認し、その神の前に自分がどうであるかっていうことを見直していくことですね。そうやって私たちはクリスチャンになってからもそういう意味での悔い改めって大事なわけですね。祈りの学校でもいつも祈ってるように、ね、神様を正しく た。その結果として何よりも神様に信頼を置き、神を愛し、神を慕い求めるようになる。それが悔い改めということであって、それがキリスト者なんですよね。クリスチャンになるっていう時にそれは必要だし、クリスチャンになってからもキリスト者として生き続けていく上でも、そういう悔い改めっていうのはとても大事なことなんだろうと思いますね。クリスチャンはみんなこう悟っています、いるべきです。自分は創造主である神様に対して反逆していたにもかかわらず、また罪の中にあって貪欲で汚れて恥ずべき行為をしていたにもかかわらず、そういう意味で私たちは地獄に値するものであったにもかかわらず、神は一人もこの世に使わして、この私を救おうとするほどこの私を愛してください。このことを私たちははっきりと明瞭に悟るべきですね。悟っているべきです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。第一ヨハネの4章の10節、さっきも読みましたね。クリスチャンはこの事実を知っているものであり、神様についてそういう新しい捉え方をするようになったものだと。ですからもはや神を憎むことはなく、むしろ神の愛に圧倒されて、敵意や不信は消え失せて、真実な神様を見てですね、神を愛するようになる。それがクリスチャンだ。ヨハネはこう言ってます。第一ヨハネの 4-16、 私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。神を信ずるってことは、何しろ神の愛を知ってる、神の愛を信じてる、味わってるってことなんですね。そのことと無関係ではないということです。そしてそのことのゆえに私たちは神様との平和を得ているんだ、敵意はもうすっかり消えてなくなっているんだということですね。このようにクリスチャンは神を真に知り愛するようになっているので、神様の教えにも信頼し従うことができるようになる。神の教えを従うことを喜びとしている。皆さん、御言葉を喜びとしてますか？詩編の119編って長い詩編ありますが、あそこの中には神の教え、神の、律法、戒めを喜びますってこといっぱい出てきますよね。あの長い詩編ですけど、ほとんど書いてあるのは一つのことしか言ってない。御言葉は素晴らしい、喜びですっていう、それしか書いてないと言ってもいい過言ではないくらい、そのことなんですね。その喜びがあの長い詩編となって表されている。私たちもクリスチャンとして生きるって時に、この御言葉への喜び、それをこう味わいながら生きているかどうかってことは、とっても大事なことなんです、ね、もしそうでないとしたら、私たちはまだ誤解してるし、まだ知るべきことが知れてない。そして本当に味わうべきものを味わって生きてないと言えるかもしれませんね。いつも言いますが、キリスト教信仰っていうのはねばならないっていう世界とちょっと違うんですよ。もうそうしたくなってしまう、命ですから湧き起こってくるんですね。血のみもはお母さんのお乳をね、慕い求めるように、本当に神を慕い求め、御言葉を慕い求め、祈りを慕い求め、礼拝を慕い求め、礼拝したくなってしまう、礼拝が喜びだっていうことが、何と言っても一番その、クリスチャンの信仰の、健康度のバロメーターですよね。だいたい信仰的に落ち込んでる時ってのは礼拝にも喜びを得ないんですね。離れてどんどん離れてきますね、他のことに夢中になっていくとね、一時期その時は嬉しい喜びなのかもしれませんが、決して満足してないはずです。クリスチャンであれば虚しいんですよね、どっかで。それに気づいてちゃんと向き合う時に、礼拝の喜びを私たちはもう一回取り戻すことができるでしょうね。礼拝は喜びなんです。それは命から生まれてくるものだ。クリスチャンにとって十戒の教えも、あるいは三条の説教のイエス様の教えもね、本当にこれこそまさに、神様の教えで素晴らしいっていう喜びがある。ある意味世界中のみんながこの教えに従っていければ世界はね、再び楽園になると考えてもいいくらい、それほど素晴らしいとクリスチャンには思えるってことですね。そんなふうに思えること自体が、実は平和を得ているってことの一つの表れであると言えるかもしれませんね。 そういう喜び平和が皆さんの中にあふれて、この小さな交わりの中にあふれているかどうか、それが問われているということです。そういう群れでありたいし、そういうものでありたいですね。もちろんそうでなくなってしまうこともあるんですが、回復していきたいです。こんなふうにクリスチャンは神との間に平和を得ており、神の教えに対してもそれに従いたい、従うことに喜びを覚える、そういうものだということが言えますね。しかし神との平和を得たクリスチャンはそこでとどまるだけじゃないですね。神様との平和を得たクリスチャンは、私たちは自分の内側にも平和を得ていく。神様と和解し、神との平和を得る前の私たちは本当の意味での安らぎがなかった。しかしクリスチャンは安らぎのない人生から解放されているということですね。罪の中に生きる人には平安がありません、安らぎがありません。イザヤ書の57章20節にこう言われてますね。イザヤ書57章20節、神に逆らう者は巻き上がる海のようで沈めることはできない、その水は泥や土を巻き上げる。これが罪の中にある人間の姿なんですね。聖書の中に出てくる海、聖書における海っていうのはね、普通はいろんな諸民族を表したり、あるいは何でしょう、不信仰な人々、キリスト者でない人たち、そしてこの世っていうものを表していることが多いんですね。海、黙示録を見ると、最終的なこの地の回復が実現して、新しい天と新しい地がやってきたときに、そこには海がないって書いてあるんですよね。海好きの人はって思うかもしれませんが、これ、象徴的な意味だと思うんですけど、海がないって、それはいわゆるこの世俗のこの世がなくなるって意味であって、神の臨在が満ち溢れた世界が新しい天と地ですから、この世はなくなるっていうことですよね。この世の象徴である海がないってことですね。これは個人としても言えるわけで、クリスチャンになると安らぎのない日々が終わり、私たちの心に安らぎが戻ってくる。アウグスティヌスっていうね、昔の神学者がこういう言葉を残しています。有名ですが、あなたはって神様ですけど、あなたは私たちをあなたに向けて作られました。そのため私たちの心はあなたのうちに行こうまでは安らぎを得ません。神様によって私たちが作られたんですが、作られた時に神様とぴったり合うように作られた。だから神様に向き合わない限りぴったり合うものがないんだってことです。どんなに愛すべき父親がいて母親がいても、それはそれで嬉しい感謝なことですけど、しかしそれは心の全てを埋め尽くすものではないんですね。どんなに愛すべきフィアンセが生まれてね、愛する人と結婚できたにしても、しかしそれでさえも心の全てを埋め尽くすことではない。心の隅々に至るまでぴったりと出会って、私たちの内側を埋めてくれるものは神様という存在でしかないってことなんですよね。あなたは私たちをあなたに向けて作られました。そのため私たちの心はあなたのうちに行こうまでは安らぎを得ません。クリスチャンとは神様のうちに憩いと安らぎを見出したものだということですね。さて、私たちの内側の平和の2つ目はですね、虚しさからの解放というものもありますね。罪のもとにある人間は決して満足することがない。コヘレトの言葉という書が旧約聖書にあります。これ伝道者の書と他の聖書では訳されてますが、有名な一節がありますね。1章の2節、コヘレトは言う、なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しい。これがですね、神から離れた罪の世界の現実なんです。ですか？神が作った世界の現実じゃなくて、神が作った世界からずれてしまった世界、人間が罪に陥ってしまったがゆえになされて、起こってきたその世界の現実、なんという虚しさ、全ては虚しい。人は罪のために海疲れ消耗し、苦痛を感じ、良心の呵責を覚えながら生きている。このコヘレトっていう人はですね、 学問を極め快楽を求む追い求めあるいは大きな建築物を建て上げたりこの世でいろんなことを試してみたんですね。そしてそれを成し遂げられることのできるほど有能な人だった。非常に有能で知的な人が神様を抜きにして人生で満足を得ようと一心不乱に頑張ってみた、追求してみた、打ち込んでみた。しかし結果的に満足は得られなかったっていうのがこのコヘレトの書の要約ですよね。全ては虚しい、それが結論だった。しかしクリスチャンはこの悲劇的な情報から解放されるって言うんですね。なぜならキリスト者は神様の答えを得ている、あるいはこう言ってもいいですね、神様という答えに出会っているからだ。神が答えなんですね。イエス様は言われました。マタイによる福音書の11章25と26節。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子のようなものにお示しになりました。そうです父よ、これは御心にかなうことでした。賢い者には隠して幼子のようなものにお示しくださった、この知恵って神の知恵ですよ。神様は科学とか哲学によって真理に到達できると信じている者たちには隠してですか、人間の知恵によって理性によって真理に到達できると信じている者には隠して幼子のようなものに真理を表してくださった。どうやってですか、どうすることによってですか。信じることによってなんですよね。理性を働かせることによってじゃなくて、信ずることによってこの霊的な真理を表してくださった。これはね、神の御心にかなうことだった。そしてイエス様はこう言います。ヨハネの 8-12 節。イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。こんなふうにクリスチャンは人生を本当の意味で理解している人という言っていいでしょうね。快楽を追い求める人は一般的にあまり人生考えようとしません。考えたくないから追い求めてると言ってるかいいかもしれませんね。またそれ以外の人は一生懸命考えようとはしますが決して答えを見出すことはできない。自分自身を理解することができないし、人生の意味あるいは死の意味を理解することはできない。ましては死の彼方に何があるのか、何と向き合っているのかってことは全くわからないわけですよね。だから死についてあまり考えないようにしているというのが一般的な人の生き方ですね。考えたってわかんないから考えないようにしてる、できるだけ先延ばしに先延ばしにしてるってことですね。しかしクリスチャンは違います。人生に平和を見出しており人生の哲学を手に入れている。これ聖書を通してですね。聖書の中にその真理を見出している。信仰者はこの地上の人生においてはいわば旅人であって仮住まいの身だって聖書言ってますよね。そのことをクリスチャンは知っている。いいですか皆さん、この人生は仮住まいなんです、旅なんです。若い皆さんもそうですよ、旅なんだって聖書言ってる。ということは本国は他にある、行き着く先があるってこと、明確にあるってことです。そこに向かって私たちは旅をしているんであって、この人生はそのものは旅なんだ。私たちはその異国にある神の子供たちであるんだ。そして最終的に神様の身元に向けて旅をしているってことを知ってる。そういう立場から人生を見ているので、世界の情勢、今世界がどうか日本がどうかってことについてもいわゆる心を悩ましたり、あるいはなんでこんな状況になっちゃったんだろうかっていうね、こんなありさまにどうしてなったんだろうかといって驚き惑うようなことにはキリスト者は必要ないってことなんです。と思いますか皆さん。もし惑ってるとしたら聖書の教えがまだよく見えてないってことかもしれませんね。もちろんびっくりしたりね、嫌だなと思ったりすることはあるんですよ。でもなぜそうなってるかってことに関して言えば、聖書ははっきり私たちに答えを与えてくれている。根本的な答え、原因は罪にあるわけですよね。 そして罪のゆえにこの世界が悪魔に乗っ取られてしまった、支配されてしまった。そこからどんなに人間が努力しても、賢い人たちが、政治家たちがね、いろいろ頑張ってみても、なかなか平和が訪れない。やっと訪れたかなと思うとすぐにまた崩れてしまう。そういうことの繰り返しが人間の歴史ですよね。なぜそうなったか、それは聖書にちゃんと答えがある。だからクリスチャンはそういう意味で戸惑わないんです。原因を知ってる。そして世界会議が開かれてね、どんなに頑張って一生懸命会議が開かれてもうまくいかないっていう状況がいっぱいありますよ。 G7 などね、 G20 などいろいろありますけど、うまくいかないんですよ。行きっこないんですよね、聖書的に言えば。ちゃんと書いてあるんです、答えがね。なので私たちはそういう意味では私たちは戸惑わない、そして答えをちゃんと得てるんだってことですね。クリスチャンは自分自身の人生、社会、そして世界の未来を理解する鍵を見出しています。さらには死について考えても恐れ戸惑うことはない。自分が一刻一刻死に向かっているってことは知ってるわけですけど、しかし死を超えて待ち望むべきものが自分にあることも知っているわけですよね。死そのものはそんな喜ぶべきことじゃないんですけど、でもそれを恐れて不安になってその先に何があるか分かんないって、そういうことで悩む必要はない。はっきり私たちは死の向こうに救いがある、新しい天と地、天国がある、ね、それを私たちははっきり見出しているわけですよね。だからこそクリスチャンはこの霊的真理に憩いと平安を見出して答えに至っている。神様は私たちに掲示してくださった真理を知っているからだって、これはとっても大事なことなんですよね。皆さんぜひもっともっと御言葉を学んでください。御言葉に何が書かれてあるか、政治や社会的な現象やそういうことに関しても、その全般的な意味でのですね、理解を聖書は私たちに与えてくれますね。そのものの捉え方という意味で世界観と言ってもいいですが、とっても大事なことを聖書は私たちに教えてくれている。そこから平安が生まれるということもぜひ知ってもらいたい。そういう意味でクリスチャンの内側には調和があります。分裂がないってことですね。あのロマ書の7章で見たように、私のうちにはこの2つのね、異なる力があって、あの葛藤してるってね、ああ私はなんと惨めな人間なんだろうってパウロが嘆いていましたよね。そういう葛藤からクリスチャンは免れているってことです。なぜかって言ったら、神との平和を得ているから。もちろんクリスチャンになってもいろんな葛藤はあるんですが、そのクリスチャンの考え、実感する葛藤というのは外側に近いんです。一番 奥の人格の核心部分での分裂じゃないんです。人格の核心部分ではもう神様と一つになっているので、不思議な平安というものがある。いろんな悩みは起こりますが、でもパウロが述べているような人格の中核における分裂した状況、なんと惨めなんだろうという、そういうことはクリスチャンにはもうない。そこから免れているんだっていう、これがキリスト者というものですが、これに加えてクリスチャンはそんなふうに、いや今見たのは私たちの内側、クリスチャンの内側に平和があるということですけど、しかしそれに加えてもう一つ確認すべきなのは、クリスチャンは他の人々との間にも平和を得るんだということですね。神と平和を得、自分の内に平和を得る、平和を得るとともに周りの他の人々との平和を得る、まあ、これについてはあまり述べる時間がありませんけど、このロマ書の第12章以降はですね、他の人々との関係についての教えだと言ってもいいですね、うん、特に14章17節にはこう言われています。14の17、神の国は飲み食いではなく聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。義と平和と喜び、あなた方はお互いを理解するようにならなくてはならない。例えば弱い兄弟たちがいたなら、その人を軽蔑したり無視したりしてはいけないと。そうするんじゃなくて、その人を気の毒に思って助けてあげるべきなんだ。15章の1節、私たち強い者は強くない者の弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。これがパウルの教えですね。クリスチャンは他の人々との関係においてもこのようにして平和を得ているんだ、平和を作り上げていくんだ。これも大事なことですね。後でじっくり学びたいと思います。さて最後に8節でパウロはこれまでの議論の結びとして、肉の支配下にあるものは神に喜ばれるはずがありませんと言ってますね。 しかし霊の支配下にあるクリスチャンは神を喜ばせることのできる人であって、実際に神様を喜ばせているんだということですよね。パウロはこの8章の4節でこう言っていました。それは肉ではなく霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためでした。皆さん、霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求、この律法の要求って何だったか覚えてますか？律法が要求するもの、一つは義であるってことですよね。一度も罪を犯したことのないってことですね。そういう義を求めて、律法は私たちに、しかし私たち罪人はありえなかったけど、キリストによって信仰によってその義が得られる、義人ですよね。しかしもう一つありましたね。義であるとともにもう一つ律法が要求するものは清いものとなる、聖なるものとなる。そのためにキリストは御霊を送ってくださって、聖霊によってイエス様と一つに結ばせて、私たちは清いものとして実際的に救い変えられている。この両方が救いなんですよね。救いの中に含まれているってことで、そうやって私たちは律法の要求を満たすものとさせていただいている。そのことによって神様が私たちクリスチャンを喜んでくださるってことです。律法の要求がキリストへの信仰によって満たされている一人一人の姿をご覧になって、存在を見て、神様が私たちを喜んでくださる。だからクリスチャンは信じて救われている、そのことだけでもう神様を喜ばせているんです。ああ、一生懸命聖書を読んで毎日真面目に祈ってね、真面目に生きてる、そのことによって神様を喜ばせるんだとかね、まあ、いいことですけど、そうしなきゃ喜んでもらえない、そうしないと神様に叱られるとか、ああ、一生懸命奉仕して献金してね、捧げていけば、あるいは神様のためにこの命を捧げていけば神様は喜ばれる、良いことですが、でもそうしなくても喜んでくださっているんです。それは私たちがイエス様を信じて義なるものとされ、聖なるものとされつつ生きている、その私たちの存在、クリスチャンとしての存在そのものを神様は心から喜んでくださっている。だから私たちはますます神様を喜びとし、神様の教えを学び、その教えに信頼し、聞き従って生きることができるようになるということです。創世記の5章の24節にこういう言葉があります。エノクは神と共に歩み、神が取られたのでいなくなった。そう、聖書の中には2人死を経験しないで天国に行っちゃった人がいるんです。1人はエノク、もう1人はエリヤ、預言者ですね。一人目がエノクなんですね。随分古い話ですけど、どうしてエノクは死を経ないで天に昇っていったんだろうか。ヘブライの11章にこう答えがあります。11章5節、信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。移される前に神に喜ばれていたことが証明されていた。エノクは神様を信じて愛して神と共に生きてたってことですね。それが神様に喜ばれていた。だからエノクは死を経ないで天に帰った。これ皆さん、ある意味復活っていうものを示しているということも言えるし、私たちも、クリスチャンもね、死を経ないで天に昇る可能性もあるんですよね。皆さん知ってますか？軽挙って言われるね、キリストが再臨されたら、その時地上に生きていたクリスチャンは一瞬にして天に上げられる、地を経ないで天に上がっちゃうってことが私たちにもあるんで、そういう例がもう旧約の時代からあったってことですね。示されているってことですよね。でもそれはどうしてそうだったか。神に喜ばれていた、神と共に歩んでいた、イエス様を信じて義なるものとされ、清いものとして作り変えられて生きているということですね。そういうものとされている皆さん、もうすでに神様に喜ばれてるんだよ。だからますます私たちも神を喜びとし、神に信頼し、神様に従って歩んでいきましょう。神様を求めていきましょう。実はこのヘブライの11章には信仰に歩んだいろんな人が書かれてあるわけですが、これらの人は全て神と共に歩んだんです。そして神様を喜ばせたんですね。それは神を信頼し、神様と共に人生を歩み続けた。だから神様は彼らをの神と呼ばれることを恥となさらない、そして彼らのために都、永遠の天国を用意してくださっているということが記されていますよね。神様はこういう人々を見て クリスチャンである皆さんを見て、さあこれらの人こそまさしく私の民なんだと言ってくださるということですね。さあ肉にあるものは神を喜ばせることはできません。しかし御霊にある人々、キリストにあり、命の御霊の律法による支配を受けていて、罪と死の律法から解放されているキリスト者は神様を喜ばせることができる。今神様が皆さんを心から喜んでいてくださる、そのことを心から覚えたいと思います。心を祈って終わりましょう。祝祷します。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。我々の救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。